ファミコン探偵クラブクリアしました。キッド
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い5-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。ということでですね、スイッチ版のファミタン、1も2も、消えた後継者も後ろに立つ少女もクリアしましたので、
おっと、
皆さんぼちぼち
そうです ね
クリアされてると思うので、今日はちょっとそれの特集をして、
楽しいですね。何回かね、あのファミタンの話はずっとしてますもんね。それと合わせてまた今回もどんな風に変わっていたのか聞きたいと、思ってました。
いや、いいリメイクだったなと思いますね。基本的にそのなんていうんですかね、原作の流れを忠実に沿って、そしてあの時事ネタとかそういうのはアップデートされていたりとか、
そうかなるほど、
あとはそのちょっとなんていうんですかね、あの補足というか、原作でちょっと足りなかったところが少しあのやり取りが補足されていたりとか、いろいろその細かいところが、あとはやっぱフルボイスであるというところ、
その辺も聞きたいですね。
なんでその辺をこう話しつつ、ネタバレに一応配慮しつつ、もうね、昔のゲームなので、大体それこそあの金田一耕助シリーズぐらい、犯人は安ぐらい皆さんご存知かもしれませんけれど、一応配慮してやっていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。では、5-3いってみましょうか。
大逆転裁判1-2移植おめでとうございます。
本編仮イエーイ、大逆転裁判1-2、
このファミコン探偵クラブもね、2作、まとめてスイッチでってことだったんですけど、大逆転裁判、あの 3DS で出てた、あの大逆転裁判の1と2がまとめて、任天堂スイッチとあと PS4 とあとあのスチームかな、あの全部移植で、しかもワンツーセットで発売が7月末に発売予定っていうことで発表されてて、いや、よかったなと。で、 3DS 版が出た時って1と2の間が2年くらい空いてて、で1がすごい謎を残した版まで終わったので、いや、結構みんななんだこれって言ってわかんないじゃん結局ってなって、なんか結構2に手を出さなかった人、まだ1をやって手を出さなかった人はまだ、2をやらないだけで済んだんですけど、その1の状態でなんかよくわかんないらしいよみたいなの聞いて、ワームすらやってない人がいたんですよね。でもそれでもあれ気になるから2やろうかって言って2をやって全部が分かった時の、こういうことだったのかみたいな驚きが、結構みんな半数ぐらい結構経験してないんじゃないかと思って、なんか長いからいいやみたいな感じになってるのは惜しいなと思ったら、やっぱりセットで、セットで出るって、これやってください本当に2までやった方が絶対いいっていうのと、プラスいろいろ追加要素特典とかあるんですけど、一番いいのがあの英語版、英訳版がやっとついたので、大逆転裁判って明治時代で、イギリスの方に行くんですけど、やっぱりあのシャーロック・ホームズネタが豊富なやつで、日本語版でもホームズが好きな人とかはすごくにやりとできるし、イギリスの、探偵小説、イギリス作家の探偵小説ミステリーが好きな人とかは他のネタでもにやりにやりとできるものがあったので、逆に英語版の方が面白い、
なるほど、
あの言い回しとかネタとかあるんじゃないかなと思うんです。昔私あの学校であのアガサ・クリスティを英語で読むっていう授業をずっと受けてまして、
いいですね、
やっぱあの、知ってて日本語版で読んでた話を、もう一回英語で読むっていうのがやっぱ面白かったんですよね、すごく。 なので多分大逆転裁判も英語で、
あ、なるほど、
そう、もう一回やってみるのもいいなと思ってて、いやこれはね、あのワンツーワンツー続けてやってください私みたいにあの2年のラグを経てじゃなくても経験できるというので、うんうん、まあ、これはぜひあのおすすめということで、ちょっと
そ, うです、ね、
そのファミコン探偵 の, そのセットのことを聞いて、あ、もう大逆転裁判ワンツーもぜひこれ
なるほど、
みんなやってねっていう、
そうですね、う
ん、
ぜひプレイしたらまたその回もやりましょう、
はい、ギャーって言うと思いますギャー遊ぎギャーって言うと
はい、今回はお当番コーナーのこのコーナー行ってみたいと思います、はい、キッドのやらなきゃハドソン、ハドソン、はい、キッドのやらなきゃハドソンですが、はい、まず普通お歌をちょっとですね、ご紹介しましょう。Q さん、アットマーク、のらにゃんこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
TRPG の回が面白かったと。あの、福丸伯爵が来て、はいはい、テーブルトークの話をしてくれた回ですね。存在はかなり前から知っていて、プレイしているところは、ビッグバンセオリーやアイゾンビなどのドラマで見たことがあったけど、実際のルールはよく知らなかったのでと。あ、確かにこの TRPG の回はね、はいはい、知らなかった人とか、
うんうん、
まあ、概念として知ってるけど、うん、じゃあ実際どうやるのかっていうことが、まあ、知れたというふうにいろいろ、
この海外ドラマ勢は結構見れるですね、そうそうそう、あのスレンジャーシングスとかでもやってるし、うん、そうそう、あれ何やってんだみたいな、人生ゲームかなとかで、ね、言って違う違うみたいな
あのこれをきっかけにね、ちょっとチャレンジしていただければと、うんうん、そしてこれは FF11 の、 あの、はい、チャパさんが来ていただいた回の感想ですが、うんうんうん、トマトさんからいただきました。
ありがとうございます。
FF11 の懐かしい話がたくさん聞けて、まるであの頃に戻って冒険しているような感覚になりましたと。特に狩場まで30分かけて行って大変だった思い出とかは、うんうんうん、あったあったわそんなこととつい吹き出しそうなくらい今では考えられないことをよくやってのけたと思いましたと。でも苦労した分もチャラになるくらい楽しかったなと、今ではいい思い出ですラジオを聞いて楽しい気分が蘇りました、ありがとうございましたということで、いや良かったですね、
30分時代のみんな猛者が
19年あるとね、そういうこともね、
そうそうそう、15年前ですもんね、
ありますからね、
私もね、あのたった5分ぐらいの移動で文句言ってちゃいけないなと思
そうだね、30分に比べたらじゃあ、キッドのやらなきゃハドソンですが、はい、まあ、あの冒頭でもお伝えしましたけど、スイッチ版のファミコン探偵クラブをクリアしましたので、うん、は
いはい、待ちに待った、
そうですね、うん、で今日はあのコレクターズエディションの
ついていた、はい、すごい豪華の、
まあね、ラジオなんてお見せできないんですけど、はい、うん、あのついていたこの調査ファイルという本、
すごい分厚い、
そう、このね、設定資料集ですね、これは
なんですけど、見た目があのノート、
そうそうそう、
あのなんか事務所にやりそうなノート、ね、うん、
でその一緒にこのこれもまあラジオなんで見せられないんですけど、はい、あの本当にファミコン版当時の、はい、あのチラシ、
はいはいはいはい、
反則用のチラシの復刻版がついていて、うんうんうん、あ、これは私はすごいあのよく目にしたあのイラストなの で、
そうです、ね、
めちゃくちゃ懐かしいなっていう感じなんですよね、
嬉しいですね、これ入ってるのね、
うん、でこのですね調査ファイルがあのなんか封がしてあって、はい、ネタバレが含まれますって書いてあるんだよね、確かに、でこの開いたところにも本書にはゲーム本編の重大なネタバレが含まれていますと
今やっぱりあのネタバレ本当に気にする世代
まあまあまあ、
あのこんなね、あの昔のたとえ昔の作品でも、
うんうん、
それはネタバレじゃないんですかって言われちゃうと困る方よ、
いやでも確かにですね、うん、これあのここに
主人公、
主人公、うん、尾形めぐみさんが声をやってますけど、はい、あのこの黒塗りで白地になってるところ、うん、ここもネタバレなんです、あの
なるほど、
ここ読んじゃうとも
う
全部分かっちゃうやつなんで、ただねこれも全然いいんですけど、うん、なんかこうこれを見てやりたいって思う人、うん、啓蒙用には使えないですよ、だから、
う
ん、
あ、まあそう
ですね、これ見ちゃうともう分かっちゃうので、
なるほど、そうか、これ渡してってわけにはいかないから、じゃあ
そうなんですよ、ね、
まあまあもう本当にやってる人、かつてやった人
が
向けかなって感じはしますね、うんうん、
でこれがですね、あの、まあ、今回フルボイスということで全員喋るんですけど、
はい、うんうん、
このアマチという、
はい、
あの主人公を助けてくれる人がいるんですけども、この人が、うん、あの、
はいはい、
杉田智和さんがやっていて、はい、で杉田さんはファミタンが大好きで、
はいはいはいはい、
もうずっとそのリメイクをしてほしいとかいうことを言ってたので、
うんうん、
まあ、これの、うん、天地というまあ重要な役なんですけど、
はいはいはい、
消えた後継者のこれに出れてすごい嬉しいだろうなと思いましたよ。もうなんか出てきた瞬間にちょっと笑っちゃいましたね
これラジオとかあの YouTube の番組とか言ってないんですかね、
うん、あ言ってるかもしれないですね。ただこの天地さんはちょっと、うん、あのこの黒塗りのネタバレのところに書いてある通り、うんうんうん、かなりあの重要人物なので、うんうんうん、あんまり詳しくは多分話せないのかなという気はしますね。うん、であとはその主人公尾形めぐみさんでですね、
はいはい、
あの一緒に消えた後継者、まあ、両方出てきますけど、
はいはい、
あゆみちゃん橘歩、
はい、
これ水口優子さん
が、うん、なんか水口優子のキャラってこのあのなんすかその長い髪を緩くこう結んだキャラで多いですよね。あのよくアニメとかで病気のお母さんがよくやってる髪型
いやでこの、まあ、あゆみちゃんはあの当時から、うん、ファミコン版当時から人気があったキャラなんですけど、
はいはいはい、
そこに水口優子ボイスがつくと、
うんうん、やっぱりだからその世代向けじゃないかなって感じは、うん、当時リアルタイムで一回やったことがある人向け
な
感じもしますね。
あの BS 探偵クラブっていうのがあって、
はい、
サテラビューのでだけ配信された3作目のファミタンがあって、うん
はい
まあ、今はちょっとプレイするのが難しいんですけど、うん、それって音声連動型コンテンツだったので、
はいはいはい、
その時にあゆみちゃんの声を水口さんがやっていたので、
う
ん
う
ん、
あじゃあもうオリジナルキャスト
という感じですね、
うんうんうん、なるほど。
いやこのね水口優子ボイスで怒られるっていうね、う
ん、
このねこれがいいんですよ。
あこのワンツーにはそのサテラビュー版のやつとかってなんか補足みたいなの入ってたりはしないですか、
ね。まあ、特になかったですね。
後で配信とか
うんあれもやっぱ特殊なやつで、
うんうんうんうん、
あの時間とともに、
うん
まあ、放送時間決まってるので、はい、時間とともに勝手に進んでいくっていうタイプのやつだったのでやっぱりちょっとその普通にあのスタンドアローンというか、うん、ローカルで遊ぶのにはちょっとコンテンツとして難しいんじゃないかなっていうところはありますけど、まあ、
音声だけ記録として
まああとはもう各キャラもこう全部リメイクされていて、
は
い
うん、
この、消えた後継者でいうと、
うんうん、
まあ、綾代家の、
はいはい
うん、あの分家筋の3兄弟幹事と、うん
はい
次郎とあずさと、
はいうん、
もうこのやっぱね幹事はね、うん
はい、
前もちょっと言ったんですけど、うん、あの三兄弟の中で、
はい、
この人一番いい人ですね。
あ
のなんだかんだ文句を言いながら、
うん、
遺言書の内容だったり、
うん、
あの人間関係だったりをちゃんと話してくれる、うんうん、いい人でしたこの人はね
このなんかデザインの CG の感じがなんかすごく、
うん
なんか見たことある感じというかあの PC ゲームとかよくやってた人とかのスチールの、
ね、
あのこのおじさんキャラとかの様子見るとなんか懐かしい感じがすごい。
で、まあ、この綾代ゆりっていうのが、はいうんまあ、あのこの綾代菊という、
うんうんうん、
亡くなった綾代商事の会長の、
はい
まあ、娘で、
うんうん
まあ、行方不明になってるので、うん、この人を探すっていうのが消えた後継者の当初の目的という感じになるんですね、うんうんでこのゆりさんの写真を手に入れて、
うん、
であゆみちゃんに、
うん、
これ綺麗な人だろみたいな感じで見せると、
うんうん、
あの嫉妬するとか、デレッとしちゃってみたいな感じのことを言われるというですね。であとですね、
はい、
今回綾代明という、
はいはい
まあ、これは幹事の息子ですけど、
うん、ディーゼントね
そうこの不良みたいな、
うんうんうん、
彼はファミコン版では、
はい
なかったんでグラフィックがほぼ、
はいはいはいはい、
その全体の顔とかも全然分かんなかったんですけど、うんうんうん、今回改めて書き下ろされたので、
はいはい、
あこういうやつだったのかというのが分かったんですね。
このビジュアルこのいかにもそのリーゼントのなんか不良っぽいビジュアルの、
うんうんう
ん、なんかこんなに分かりやすそうな感じなのに、ね、ビジュアルなかったんだって意外な感じですね、
うん、そうなんですアキラはなかったんですね、
うん、
であと熊大師っていうこの人はあの、はい、語尾が、
うん
なんとかじゃっていう時に死に点ではなく地に点のなんとかじゃっていう人なんでこの先生はねあのなんていうかここのイラストで、はい、まあラジオなんてこれを見せられないですけど、
は
い、なんか金田一耕助みたいな感じの格好をしてるスチールが今回追加されて
あのねあのなんだのぽさんがかぶってるようなあの帽子
おかま帽と、
はいはいはい、
着物っていう、
うんうんうん、
でこの先生はファミコン版当時から、
うん
捜査に協力的で、
はい、
でゆりさんのことが昔好きだったっていうのがあって、
うん、
あの失踪したなので 協力的なんですよ、うん、で後編で名探偵熊田の登場じゃ、うん、みたいな風に出てくるシーンがあって、はいはいはいはい、今回そこにこの
近代中風のスチールが風の、うんうん、
であの中でこれは熊田先生のイメージですみたいな脳内のイメージですみたいなだから結構バディなんですよこの あゆみちゃんもそうなんだけど、うん、あの明神村っていう、はい、その怪しろけがある場所でのバディはこの熊田先生なので、はいはいはい、これめちゃめちゃいいコンビ
です、ね、いいですね、うん、あボイス誰ですか、
岩崎宏さん、うんうんうん、でこの源信っていう和尚さんこの人はもう昔から住んでいて、はい、いろいろ知ってるってあの金田一の八つ赤村とかだと、
はいはいはい、
あの最後に、ね、出てくるお十字様みたいな感じの人だからいろいろ知ってんだけど、うん、なかなか話してくれないってしょうがない話すかみたいな、
うんうんうんうん、
でこの駅員、
はい、
明神村の、
はい、
千葉茂さん
ですね、
これねこの駅員マジ最高です、
は
い、ファミコン版当時からすごい味のあるキャラで、はい
うん、
なんか村人が、うん、その死人よみがえり伝説で、
はい
うん、亡くなった菊さんがよみがえって、
うん、
人を殺しとるみたいなことを言って、はい、で逃げていっちゃうんだけど、
うん、
駅員はいや私は逃げるわけにいかないから勘弁してほしいですよみたいな感じのことをまあ言う面白いキャラだったんだけど、
はい、
千葉茂さんはこれはね、まあ、いいっすね、ナイスキャスティングですね。
またなんかあと味を深めようという、
でこの石野玲子っていう、
はい、
これはあの綾代家の顧問弁護士の神田弁護士の事務所の秘書なんですけど、この人もファミコン版からすごい面白いキャラで、
はいはい、
あの神田弁護士が過去の事件のファイルをこう調査してるのが後半で鍵になってきて、そのファイルを見せてくれっていうシーンがあるんですけど、なかなか見せてくれないと、部外者にそんな簡単に見せられるわけないでしょみたいなって言って、ああだこうだああだこうだやって、でそこで見せるっていうコマンド、まあ通常だと写真とかを見せるコマンドなんですけど、見せる優しさっていうコマンドをやると、僕だってあなたのように可愛い人に困らせたくはないんだみたいな、
うん、
え可愛い本当にみたいなこと、じゃあちょっとだけ見せちゃおうかしらなんて言うわけないでしょうみたいな、で、あのもういい加減警察呼ぶわよって言って、うん、おいじゃあ呼べるもんなら呼んでみろっつってかけたら、うんうん
はい、
あのですね今変な人が来てって言って、うん、えあはいあ分かりました、
うん、
あの警察に行ったら、うん、あなたに協力しろって言われたからいいわよ見てみたいな、いやここねあの、うん、今回のフルボイスでのそのやり取りがめちゃくちゃ面白くて、は
い
は
い、いいですね、
その尾形めぐみさんが、まあ、主人公なんだけど、
はい、
そのあなたのように可愛い人を困らせたくはないんだっていうのを、うん、すごいあのなんかあの言いたくなさそうな、
はい、
僕だって あなたのように可愛い人を困らせたくはないんだみたいな、ここすごい面白いです、
いやいいですね、面白い、
であと色々
なんかそういうなんか小ネタをちょっと補強するようなそのボイスでつけてキャスティングも加えて、なんかそのさらに味を増そうという意気込みを感じる
で、ね、であとこう、これ後ろに立つ少女ですね、
はい、
2作目の、
うん、はい、
でちょっとまあ3年前ぐらいの話なんで、
はい、
主人公まゆみちゃんも、
うん、
若いと、
そうですね、
まあ、高1ぐらいですからね、
はいはいはい、
で宇津木先生、
あ、はいはい、
で宇津木先生がこれ今回設定追加されたのか、
うん、
特技はマーシャルアーツとか言ってなんか格闘技の達人っていうことになってて、ほうほうほう、
じゃあシャーロック・ホームズ、
そうそうそうそう、だ事務所にグローブがあって、はい、ボクシング
の、はいはい、あおっとこれシャーロ
ック・ホームズ、これなんか持ってきたの、いやファミコン版ではそんな設定なかったと思う、
ね、大逆転裁判もつけてましたよねあのホームズあのシャーロック・ホームズさんもやっぱりこの、うん、ボクシングなんかその格闘技って言ったらみんなこうホームズを思い出すっていう、うん、
あと可愛いひとみちゃんっていう名前が可愛らしくて、その後ろに立つ少女で最初に亡くなった小島陽子っていう、
はい、うんうんうん、
あゆみちゃんの友達の死の真相を調べるとこから始まるんだけど、うんうん、途中からあひとみちゃんだったらなんかもっといろいろ知ってるかもって言って、陽子の仲が良かった友達でって言って、うん、女の子だとばかり思ってたらすごいもうリーゼント不良だったの、
はいはい、
可愛いひとみっていうでただそのひとみちゃんって、
はい、
あのすごい純粋なやつで、
うんうんうん、
途中でなんかじゃあ一服させてもらうぜとかでタバコ吸い出すんだけど、うん、まあ、未成年じゃないですか、
はいはい、
だから主人公がそれを止めて、
うん、
こんな姿見たら、
う
陽子さんも悲しむよみたいなこと言ったら、うん、もう目がうるうるしたしお可愛い瞳は大バカ野郎だみたいな感じでで一年発起してこの隣の、はい、まあこれも、はいはい、見せられないんですけど
瓶底眼鏡の
ガリベンスタイルの
おかっぱみたいに、うんうん、
で僕真面目になったんだけどどうみたいな感じの
形から入っちゃう
めちゃくちゃめちゃくちゃいいキャラです
でボイスが小山さんなんですね。
そう小山キャラ
またこ の, あの不器用な真面目だけどなんか不器用な人
これひとみちゃん最高だこ今回
いやいいですね。
でひとみちゃんは、うん、ファミコン版だと、はい、途中出てきて、うん、その後最後の方に、うん、もうあんま出てこなくなっちゃうんだけど、はい、これスーファミ版の、
はい
後ろに立つ少女は一回スーファミの、はいはいはいうん、ロッピー、
うんうん、
任天堂パワーっていう、はい、ローソンで書き換えできるやつでリメイクされてるんですけどその時に加わったギミックで、はい、最後の方に留守電話かけてきて、
はいはいはい、
お大丈夫かお前みたいなのを言ってくれるシーンが追加されたのね、
はいはいはい、
だそれでこういいやつだっていうのがまたさらに深まったんだけど、うんうん、それは今回フルボイスで、うん言ってくれるので
またこの不器用そうな小山的なボイスが
いやもうこれねいやいい最高ですよ可愛い人
も面白い
であとは、うん、この駒田哲司っていう美術部の先生、はい、この人は、はい、後ろに立つ少女じゃなくて消えた後継者の熊田先生みたいな感じで、はい、やっぱ、うんうんうん、なんとかじゃっていう時に死が点なのが地に手になる人で、
はいはいはい
まあ、この人も結構学校で協力してくれるっていう感じの人
なるほど
で怪しい用務員さん、うんうん、
はいはいはいはい、なんかねこの用務員さんこのなんか絵のね死の感じがなんかどっかのゲームで見たはずのデザインなんですよね。気になるな。
で小島陽子と浅川忍っていう、はい、これね今回その並んで見開きで載ってるんですけど、
はい、
似てるなっていうう
ん、
そうまあそうこの2人が似てるっていうのはかなり重要なギミックなので、それがこうちゃんと、
はい、
並べて書いてあるのですごいこれはいいあれだな
と。忍ぶこれ声一ノ瀬かななんですね。一ノ瀬さんの声めちゃくちゃ好きなんですよ私もFF14 のディーンの声やってるんですけどもう 耳が幸せになる声です
なるほど
サクサクだねっていうの何回聞いたことかも一ノ瀬さんの声好きだからやりたいなこれ
でこの校長先生、
はい、
大塚明夫さん
おっと
このダンディー、
はい、
ミスターダンディーな、うん、これもいいあれですね、
うんうんうん、
であとまあいろいろ警官とかがいてですねはい
はいはいはいはい
呼び込みとかですねあと
キャラクター、
ね、
話しかけるから操作で話しかけるから
う、ね、
こういった他の NPC みたいなのもいっぱいボイスもついてるし設定もちゃんと
これファミコン版当時の設定資料もあって、
うんはい、なんかもうアニメの
そうそう
これアニメみたいですね
これそうあゆみちゃん の,、
うん、
いろんなショットセーラー服以外の、
はいはい、
私服とか水着とかなぎなどこれねゲームで一切使われてないんですよ、
ね
なのにちゃんとデザインされてたっていうい
やこの水着とかもなんか
時代を感じさせますねでこれがスーファミ版のイラストですねスーファミ版ロッピーのやつのまたちょっとテイストが違う感じ
そうですね、うん、なんかでも懐かしい感じがする、
まあ、90年代の、
ね、そうこの絵はすごいなんかすごい、うん、わかりますっていう
感じのですね
いやすごい面白いな
で最後にインタビューとかがある、
うん、はいはいはいはい
いう感じでですねすごく、
うん、すごい
読み応えがある、
ね、手厚いですね手厚いリメイクですねこれ
でメッセージもいただいておりますので、はいうん、ケンケン丸さんありがとうございます
ありがとうございます、
ファミコン探偵クラブ消えた後継者と後ろに立つ少女クリアしました、
うん、
おリメイク版が初プレイなので
おお
方法ですがきっと8ビット時代の表現に制限のある時の方がなんとなく怖いだろうなと感じましたと、
うんうんうん、
きっとさんはじめこの作品をディスクシステムで遊んだ方々を羨ましく思いましたとでも確かに私はディスクシステム版も、
うん、
で後ろに立つ少女はスーファミ版もやってるので、
はいはい
うん、話わかってるのと、
うんうんうん
まあ、あとはそのやっぱスイッチですごいリアルに、
はい、
グラフィックもサウンドもなってるので、
うんうんうん、
だから普通に見ちゃうんですよねなんかドラマみたいに
あそうです、ね、
だから、うんうん、あんまり怖くなくて、
う まあでも、ね、金田一も何回犬神家の一族を違うキャストで見ても面白い、うんうんうん、見ちゃうじゃないですか。怖くなくても見ちゃうじゃないですか。
だからそんな感じでしたね。やっぱね、うんうん、本当にねファミコン版の、
はい、
怖かったっていう、まあ、当時子供だったのもありますけど、はいはいはいはい、いやめちゃくちゃ怖かったなっていう。
いやでもあのやっぱさっきの金田一の話戻っちゃうんですけど、うん、その厚み清志版の八つ墓村がめちゃくちゃ怖かったんですけど、昔見た時は、はいはいはいはい、改めて見るとやっぱでもそんなっていうのもあるから、
やっぱ子供だったからかな、
その多分それがあったりするんですよね、うんうん、その、 あのホラーとかミステリーもののすげえ怖かったってやつを大きくなってから見直すと、うんうん、やっぱでも今の方が映像こだわってるから、うんうんうん、ね、荒いなりの怖さっていうのもあるんですけど、まあ
そしてヨッキーさん、
後
ろに立つ少女のスイッチ版で繁華街の呼び込みと話してる時に、うん、大人のお店にいるそのジョーのゲンジナーがレイとアスカというところで思わず吹きましたと。主人公の声が尾形めぐみさんだからってそれはちょっとと。あとその時絡まれる酔っ払いのおじさんの演技にも笑うたと、うん、フルボイスになってよかったということでありがとうございます。あの後編、後ろに立つ少女の後編で、はい、あゆみちゃんがちょっと失踪っていうかどっか行っちゃって、うん、それを追いかけて探しに行くシーンで、はい、うん、繁華街の呼び込みに、うん、あのあゆみのことを聞くと、うん、そのあゆみちゃんなんていう子はうちにいないよって、うんうんうん、レイちゃんやアスカちゃんならいるけどっていうことを言うんですね、うんうんうん、ただこれはあの、別にスイッチ版でこれになったわけじゃなくて、うんうんうん、スーファミ版の時に、
はい、
レイちゃんとアスカちゃんになったんですよ、ちょうどエヴァの頃だったんで、
はいはいはいはい、
そうなのであのそうそう、これはですねちょっと
全部こうひっくるめてこう、うんうんうん、持ってきたって感じなんですか、うんうん、もしかしたら。
ちなみにファミコン版ではですね、はい、あの、うん、フローレンスちゃんならいるけどという謎のフローレンスちゃんという
本当に昔のゲンジナーの、うんうんうんうん、マリアンヌちゃんとかその頃の時代ってことですよねきっとね、
なっていたというですね、これは、うん、なのでまあここら辺は、うんうんうん、基本的にはスーファミ版準拠なので、
なるほどなるほど、うん、
テレビを調べた時に、うん、ファミコン版だとミポリのドラマやってないかなとか言ってたのが、エミリちゃんの CM やってないかなという、中山エミリちゃんがあの、ゲームボーイポケットかなの CM やってたのでとかになってたりするんですね。そうなのでそうなんです、その辺はいろいろ、
いやいいな、そういった小ネタって時代が本当に分かるっていう、
そうですね。なのでいろいろその辺は皆さんも楽しんでいただければと思いますので、
分かってしまうこれは。
なのでファミタンまだまだプレイされている方もたくさんいると思うので、うん、またその後メッセージなどあればいつでもお待ちしております、うんうん、ということで本編開始でした。はい、エンディングでございます。シンクさん、じゃあ告知などございますか。
はい、私の方は6月の13日にこちらの、まあ、番組配信なんですけれども、インターネット上で YouTube で、うんうん、板橋の方の、歴史企画の方で新選組 の番組に、ちょっと出演させていただいて、まあ、ちょっと新選組に関わる、まあ、研究と講談というような特集で、やらせてもらいます。もうずっと中学校高校時代から新選組の研究本とかって新人物大台社っていうところから買ってたんですけれども、うんうんうん、とか他の本とかも買ってたんですけど、そこでも何回も本を読ませていただいた伊藤清郎先生とご一緒ということで、うんうん、いやめちゃくちゃ緊張して新選組の噂がもうね本当に頑張りますので、ちょっと見てください、よろしくお願いします。はい、
いやね、もうファミタンの話をいろいろしましたけど、
はい、
この最後の、スタッフのコメントで、
はいはい、
今回そのリメイク版で担当されたこの浅田誠さんっていうネージスっていう会社の方、
はいはいはい、
この方がリメイクしたいって言って始まった話だそう でこの坂本芳雄さんっていう方がもともとファミコン版の、
はい、
作った方で、はいはい、でこの人のところに行って、うん、で新旧スタッフが協力して作り上げたっていう作品なんですが、はい、だからこの浅田さんが最後にあの今後、はい、そのもし機会があるなら3人の新しい未来を描くことができたら、うん、こんなに幸せなことはないと勝手に妄想していたりって書いてあるので、うんうんうんうん、もしかするとなんかこれを機にファミタンの、はいはい、まあ、新作とかが、
そうですね、シナリオさえ、
うん、できるのかなっていう、
ね、配信のゲームでも、ね、できればパッケージじゃなくても、
あの金田一少年も金田一37歳の
事件簿とかなって
るので、ね、ありましたしね、そうなんですよ。ただねこれやっぱり遊んでと思うんですけど、はい、あの携帯電話がない時代の話なので、
はい、
2つも、
はいはいはいはい、
だから新しく出すとしたらそこら辺どうするかっていうのはちょっと気になるとこかな、う
ん、あでもあの日暮らしの泣く頃に昭和50年とかのあたりでやっぱ携帯ない上さ、うん、電話でもやっててっていうのとかもできる、
まあね、まあ、
ギミックの一つとしてできるから、うん、
っていうのはちょっと、うん、気になるところではありますが、
うんうんうんうん、
まあ何はともあれ
出してください、出してください
我々のその応援 の, あの
リアルタイムで謎解きしたいんですよ。
あなるほど、ね、
そうそう
確かに、うんうん、なので我々はファミタンの続編を、うん、引き続き心待ちにしておりますので、
うん、そうそうリアルタイムでやらせてください
よろしくお願いいたします、うん、ということでいつものご挨拶で締めたいと思います。ということでありが
太陽ホエールズ。